神の御言葉はローマ人への手紙1章16節から17節までです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。恥じてはならない福音、この御言葉を聞くために、また御言葉を述べ伝えてくださる牧師先生のために祈りましょう。
또예배가운데하나님말씀을들을수있는복된시간을허락하여주심을감사합니다하나님의말씀이온교회가운데성령으로들려지고역사하는복된시간되도록함께하시고역사하여주시옵소서오늘또말씀의대언자로세우신또감독님하나님함께하여주시옵소서감독님께또말씀의지혜와말씀의지식과말씀의능력을주시고또감독님께강건함을허락하여주시옵소서온교회앞에또하나님말씀을또증거할때우리모두는또감독님말씀을받되사람의말씀으로듣지않게도와주시고하나님께서또감독님을통하여교회앞에선포하시고증거하시는생명의말씀축복의말씀으로우리모두가아멘하게하시고깨닫게도와주시고순종할수있는복된시간되도록함께하시고역사하여주시옵소서감독님을통하여증거되는하나님의말씀앞에우리모두가순종하며달려가게도와주시고감독님강건함을허락하여주시고하나님의능력과권능으로함께하시고역사하여주시옵소서하나님께서역사하시는복된시간되도록주의능력과권능으로함께하시고역사하여주시옵소서
하나님아버지
父なる神様、主日、神の御言葉を聞きます。このしもべに力を与えてください。神の御言葉を述べ伝えるとき、霊感を持って伝えることができるように助けてください。また、神の御言葉を聞く生徒たち、魂を守ってください。神様が与えてくださる永遠の命を受けることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。福音は神様が全世界の人間を人間の魂を救うために用いられる最も偉大な手段です。福音とは人間を滅亡の危機から救い出す神の力を約束する御言葉が込められた神のメッセージです。福音はイエス・キリストの十字架の贖いの功労を絶対的な根拠としております。イエス・キリストを信じて頼る者なら誰でも神の義を得て罪と滅亡から滅びから救われ永遠の命を得るという計り知れないほど大きな力を伝えるものです。もともとこの世には存在しないものです。ただ天の神様だけが持っておられるその力を受けさせるこの福音はイエス・キリストによって救われた信仰を持って救われた聖徒たちを通して全世界へ伝えられるように委ねられました。すべてイエス・キリストを信じて救われた者たち生涯をかけて力と熱情また忠実さを果たして働かなければならない働きです。また務めです。 またキリスト者たちは決して恥じてはならない神の力を伝える栄光に満ちた働きです。福音を述べ伝えることは栄光に満ちた働きです。しかしこのように福音を伝道する、述べ伝えることを重く感じられます。なぜなら福音、その教えがこの世の関心事と全く異なっているためです。それゆえこの世の人々はこの福音を、福音のことを口頭無形なもののように聞こえます。福音についてどんなに語ってもこの世に執着している人にとっては何の興味も引くことはできません。また福音を紹介するとき、福音を述べ伝えるとき、人が持っている罪とか、人が罪人であること、また悪であること、また堕落していること、霊的な死、そして高ぶりを語らなければならないです。このように人間の本質的な問題、それを暴き出さなければならないです。だからこそ反発心を引き起こしやすいです。福音は不信者の心には良い知らせではなく、むしろ悪い知らせとして聞こえることが多いです。それゆえ不信者たちは伝道する者たちに対して、伝道する者たちを軽蔑したり無礼な態度を取ることもよくあります。過去60年代、70年代は本当に非常に福音を述べ伝えることは本当に難しいことでした。大変なことでした。伝道する者たちに無礼な態度を取ることもありました。
議論
によって話を遮ったり、反対理論を持ち出したりもしました。それで伝道する者たちは伝道するとき恐れや重荷を感じました。福音を語ることをためらってしまうようになります。拒絶されるのではないか、議論になれば勝てないかもしれない、また嘲笑されるかもしれない、このように思って福音を証しすることを本当に重く感じました。人との関係が悪くなるのではないかと、そう思って福音を証し、福音を述べ伝えること、その述べ伝えようとする決心がつかないんです。このような根本的な問題と同じ流れの中で、今日の多くの教会の中では信じれば人生の問題、多くの人生の問題が解決するといった、いわゆる肉的な福祉のための福音の考えがかなり定着していました。このように肉的な福祉のための福音、 肉的な福神のための福音の考えが定着しています。なぜなら肉的な福祉のためのものとして福音を紹介すると反発心を抱かないからです。世の人々が好む内容を語るからです。しかしそのように外見上は立派に見える1割の福音はイエス・キリストの福音ではありません。それは別の福音です。イエス・キリストの福音ではありません。経験に見える歪曲に過ぎません。キリスト教の歴史の中で福音が受け入れられないこと、これはキリスト教会の成長にあって挑戦的な問題でした。十字架につけられたキリストを紹介しなければならないんです。福音を述べ伝えるためには十字架につけられたキリストを紹介しなければならないんです。十字架につけられた救い主、神の御子キリスト。しかしユダヤ人たちはこれに脅威感を持っていました。いわゆる十字架のつまずきとして知られています。また伝道するときは人がどんな存在なのか、罪人であることを知らせなければならないんです。あなたは罪人ですと言うから、伝道を受ける人は反発や憎しみを持ちます。それで伝道すること、本当に難しいことです。自動的に起こるものではありません。この伝道福音を述べ伝えること、これは必ず神の働きが現場で伴う霊的な出来事です。神様の働きが必要です。神の様が願うものならその福音を受け入れるでしょう。
これを受け入れるでしょう。これを受け入れる불신자들의입맛에맞게하는이런이런성향을이제갖게되는데이렇게십자가의
그노연이나때불신자들의후쿠잉을불신자의귀에고귀좋게들릴메시지에또書いて紹介する傾向を持つようになりました。메시지는실제적으로しかし능력을불러오는효과가없습니다。十字架のつまずきを取り除こうとしてしまうことは神のメッセージを無力にしてしまいます。人間の肉的な感情に反発感を起こさない福音は働かない福音です。そこには神様がおられません。
使
徒パウロにとって重
要な悩
みがありました。解決しなければならない問題がありました。
ローマ
がいたその時代、当時はローマが全てのことを支配していました。そのローマは福音を嘲笑しました。ローマは卑怯と多くの神々を仕えていました。神々に仕えていました。それでキリスト教とは宗教的性質が合わなかったので、ローマの異教徒たちはキリスト教を嘲笑しました。
아우르고 있는 옛날 사람들은 기독교를 정말 심각하게 조롱하고
로마의 이교도와 그리스도교를 조소시마시다 개별시마시다.
대신 형벌을 받아준다는 이 아이디어
감사마가 기세인이 쓰르고도 히토노 지미요 가와레니
자기를 낮추어서 누굴 위해 희생해야 되느냐 이거는 이해를 못하는 거죠. 이런 로마 신화
어때? 소레오 아가나테 가다사다고도 로마의 종교では 이해되기ない 부분でした.
신의 개념입니다.
로마의 신화에 등장する 하나님의 이미지와 冷たく心を閉ざし人間から遠く離れた存在でした。その神話に登場するローマの神話に登場する神々は人間の幸福になど全く無関心でした。その神々はむしろ人間と競い合い自分の利益のために存在する神々でした。それゆえ神様が人を変わり身あがないご自分を犠牲にする神という概念はローマの異教徒たちが持つ世界観には存在しないものでした。特にキリストの福音は非常に軽蔑されました。
2世紀、
このような態度は依然として存在していました。ある人が書いた手紙です。キリストに対してこう語っています。キリスト教に対してこう書きました。文化を持たない者は近づかせるな。知恵のない者、良識の欠けた者、我々が悪とみなす者たちは近づかせるな。だがもし無知な者がいるなら、もし分別のない者がいるなら、文化の足りない者、愚かな者がいるなら、その者を大胆にキリスト教へ行かせよ。そこでは歓迎され、よく馴染むだろう。キリスト者を見るとき、それは最も学のないものや仮想の人ばっかりだ。その人はキリスト者たちをこうあざけりました。コウモリの群れに例えました。アリ地下から這い出るアリの群れに例えました。沼のほとりで沼のほとりで会議を開く蛙の群れに例えました。このようにその当時キリストの福音は非常に軽蔑されました。パウロの時代キリスト教会は主の聖餐を行っていたことから聖餐、主の肉と血を食べて飲んだりすること、その行っていることを見て人肉を食う集団として誤解され非難されることもありました。 このようにその当時の人々はキリスト教を軽蔑しました。
私
たちの信仰の先祖たちは一体どうやってこの難しい務めを果たしたのでしょうか。特に使徒パウロは唯一の神を知らない世界の中でどのようにしてあれほど偉大な福音宣教の働きを成し遂げることができたのでしょうか。当時と同じような社会的な認識や感情が残っていたとしたら、私たちは果たして伝道する勇気を持てるでしょうか。今日ではそうしたレベルの問題はあまり見られません。感謝なことに私たちは比較的平穏な教会時代を享受しています。パウロのその時代と比べると今私たちは本当に平穏な教会時代を享受しています。それにもかかわらず伝道は現代社会においても決して容易なことではありません。莫大なエネルギー、霊感、決断が必要です。伝道には莫大なエネルギー、霊感、決断が必要です。初代教会の時代、キリスト者たちがどれほどの苦労を払って福音を広めたかについては疑う余地がありません。信じる者たちが福音を伝えることを恥じるというのは決してあってはならないことです。しかし私たちがイエス・キリストを証しをする機会が与えられても、私たちはしばしばそれをしないんです。負担を持ちます。なぜなら救われていない人にとって福音は魅力がなく、恐ろしく脅威感を引き起こすものだということを私たちは知っているからです。では使徒パウロはどうしてあれほどの情熱を持って福音を述べ伝えることができたのでしょうか。使徒パウロには動機がありました。使徒パウロはこの福音がもたらす力の偉大さを信じていたからです。この世の人々は表面的に何を語っていようとも肉体の幸福を望みます、願います。この世で生きる上で自分に有利になる条件、お金とか権力とか健康とか容姿とか、それらに関心を持っています。これらのことに心も体も費やしています。自分がなぜ生きているのか、また今どこへ行っているのか、自分がなぜこんなものをこのららを知って知らないのかさえも知らないんです。罪に支配されている者たちは 運命に支配されている者たちには希望がありません。どこを見回しても希望を見出せないんです。サタンはこのように世の人々が誠のことを意味あるものを見出すことができないように働きます。彼らが今どこに、どこで今彼らがどこに閉じ込められているかさえも知らないようにサタンは働きます。それゆえこのような人たちには希望がありません。どこを見回しても希望、方法を見出せないんです。世の中の人生に全力を注いでいる人々にとっては福音など全く関心の対象にもならないでしょう。しかしこの福音には力があります。この力によって神様は一人一人の魂を救い出されます。神様はこの力を持って暗闇から光へ、死から命へ救い出されます。永遠な悲劇から永遠な幸福へ彼らを救い出します。聖書は最初から最後まで神の力について、神の全能について一貫して語っています。神様は力ある神です。神の力は誰も抗うことのできないです。誰も抗うことのできない神の力、また神の力は計り知れないんです。ヨブ記5章9節です。神は大いなることをなして計り知れず、その屈しい御業を数え切れない。また神の力は偉大です。また他に神の力と比べるものはないんです。比べられるものはないんです。存在しません。神の力は永遠です。イザヤ書26章4節です。いつまでも主に信頼せよ、ヤハ主は常しえの岩だから。神様が成し遂げれるすべてのことは永遠にその力が現れます。絶対的な効果を持ちます。効果があります。神様の御心通りに全てのことが行われます。それが神の力です。また聖書には神の主権的な力について語っています。また神は人間のすべてのことを創造された方です。また人間の人生のために神様はその神の力を施してくださったと聖書に語っています。 またすべてのことが神の御言葉によって神の御心通りに行われます。それが神の力です。賛美歌にもあります。神の力は不可能なことがない。神の力は多くて偉大で不可能なことはないという賛美があります。聖書はこのように神の力について語っています。その当時のローマ帝国はどうでしたか。当時ローマ帝国は強大な軍事力によって広大な領土を治めていました。また軍事力によって治安を維持していました。ローマの平安、ローマの平和とも言います。このようにローマ帝国が持っていた力は強大でした。強大な力でした。この世のすべてを治めていたローマ帝国の力、権力、軍事力、政治力。
サトパウルは、이보다큰힘이있다。하나님의능력이더큰힘이
있다。しかし、サトパウルは語っています。それよりもはるかに偉大な力がある神の力だと言っています。その力は神の人格が表された人格を表す力だと言っています。
使
徒パウロはその力、神の力、救いの力、救うその力が必要だということをしていました。この世に切実に必要とされる力であることを使徒パウロは知っていました。ローマ人への手紙1章16節です。福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。神の力が最もはっきり現れるのは人々を救うその力においてです。この力はイエス・キリストが肉として来られたイエス・キリスト、この自然界では回復不可能な痛みを癒しました。嵐を沈め、さらには死者をも生き返らせることによってイエス・キリストはその神の神的な力を示されました。神の力、救い出すことです。神の救いの力は人々を罪によって受けるべき軽蔑から救い出すということです。救いの力、これはただの刑罰の値を払ったという意味ではありません。その罪によって受けるべき刑罰から救い出すということです。罪によって受けるべき刑罰から救い出すということです。罪の結果としての刑罰は霊的な死です。
불신자에게도 하나님의 빛은 조금씩 오고 있어요. 어딘가 가까이 있습니다.
불신자たち にも神の光は照らされています。その人たちも知らないうちに神からの祝福を受けています。しかし神から永遠に離れ、神永遠の苦しみを受けること、それは最終的に永遠の裁きへとつながります。
구원받을영혼들은빨리탈출해나와야됩니다이세대자체가환경자체가사단의손아귀에있구나
이마와나락시다세대인이受けています。
하나님의진노에서구원을받아야됩니다
그래서우리たちは罪から救い出され、また神の怒りから救い出されなければならないんです。
십자가의도는멸망하는자들에게는미련한것이지만
第一コリント一章十八節です。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。人間の常識では理解しにくいということを使徒パウロは知っていました。しかし使徒パウロは人間の知恵に頼ることを望まず、人間の理解に訴えることもしませんでした。彼は神の御心通りに神の
御
言葉を述べ伝えました。
神の御国は第
一コリント4章20節です。神の国は言葉にはなく力にあるのです。
이렇게그가주장했습니다자사도바울은자기임무를위해임무를위해서어떤길을걸었을까
시도바울은자신이与えられた使徒命を
오게갇혔고요그리고
成し遂げるためにどんなことどんな苦難を受けましたか。바울은빌립비では投獄され、テサロニケでは追い出され、
간신히
ダマスコでは密かに逃れ、アテネでは嘲笑され、コリントでは愚か者とみなされました。
エルサレムでは참남한자로또뭐모세율법을어기는자로
에루살렘에와모독자律法を破る者として訴えられました。さらにルステラでは石で打たれ、死んだ者と思われて放り出されたのです。これほどまでに困難な働きであれば、途中で諦めてもおかしくありません。しかし使徒パウロはそれを克服しました。使徒パウロの前にはさらに大きな挑戦が待っていました。ローマでの福音を教えること、ローマで福音を述べ伝えること、それを望んでいました。ローマは異教徒帝国の都でした。すべての世界を支配する帝国の中心地でした。莫大な軍事力を持っていた、また最高水準の文化を持っていたローマ、果たして彼はそのところで、ローマでさえも人間の命の光を照らし魂を救うことができるのでしょうか。しかし彼は福音を恥とは思いませんでした。こういう意味が含まれています。たとえ当時の法体系や地中海世界を支配していたローマの政治的権力を誇る人々を前にしても、彼は自分が伝える福音が辺境のユダヤ地方という泥に足らない地から始まったことを少しも恥じていなかったという意味です。ローマ人たちはキリスト者たちを愚かなものだと あざけりました。しかし使徒パウロは決して福音を述べ伝えることをやめませんでした。なぜなら救いをもたらす神の偉大な力であることを知っていたからです。キリストの福音がなければ誰も罪から人を救うことができないし、裁きから永遠の刑罰から救うことができないということを知っていたからです。誰もサタンから人を救い出すことはできません。暗闇から救い出すことはできません。サタンの働きから人を救い出すことができるものは何もありません。それはただイエス・キリストの福音が持てる力だけが救い出すことはできます。福音はその当時また今日も依然として愚かなもの、またつまじきとして扱われますけれども、人を地獄からまた死から救い出すことができる唯一の道です。神様が人々を救い出すために定められた唯一の道です。使徒パウロも恵みを受けました。救われました。もともと彼は教会を迫害していた者たちです。知っていたものです。もともと教会をキリストを迫害していたものです。しかし主に出会い、主から恵みを受けて、彼は主の働きを最後まで放棄せず、忠実をもてその働き務めを果たしました。恵みを与えてくださった主を愛する理由を持ってその働きを尽くしました。使徒パウロはその務めを委ねられたことを特権として受け止め、その重みを感じながらも大胆に福音を述べ伝えました。ローマ人への手紙1章16節には、信じる者の信仰について語っています。ローマ書全体の内容の核心になる部分がこのローマ人への手紙1章16節と17節です。このローマ人への手紙1章16節と17節はローマ書全体を、ローマ書全体の重要な革新的なメッセージなんです。信仰とは何でしょうか。何かを認識することでしょうか。信仰というのは信頼して頼って信じていくことです。信じ続けていることです。今も信頼していることを意味します。信じるという意味は、信じ続けている、今も信頼しているという意味です。この信仰は神様が与えてくださいます。神様は御言葉を通して人の心の扉を叩き、感動を与え、信じるように励ましてくださいます。その信仰は何を信じることでしょうか。神の御子です。イエス・キリストです。イエス・キリストを信じるその信仰をもって、私たちは永遠の命を得ることができます。この信仰は誰にでも与えられるものです。しかしそこには秩序があります。まずはユダヤ人に、そして異邦人、
카테고리가 두 개뿐이죠. 유대인과
ここで言うギリシア人とはユダヤ人とは対照的な全ての異邦人を含む意味です。
救
いが全ての人に施されましたけれども、そこには秩序があります。まずはユダヤ人です。ユダヤ人は神様が人類に信仰を伝えるため、その働きに用いるために選んだ民族だからです。またユダヤ人たちはこの神とのこの働きを成し遂げるために苦労しました、献身しました。神の義は何でしょうか。神のご性質です。この世で言っているその義の意味ではありません。神の義は神のご性質に完全に一致する状態です。神の義は
죄많은자를자기가원수된자를불쌍히여기서살려주시는
ご自分を犠牲するその憐れみを持って施してくださる義です。これが神の義、ご性質です。この世の人たちが判断するその正しさの基準ではありません。信じる者には神様はこの世に義としてくださいます。
이하나님의의는나타나는데그냥한번쭉나타나고없어지는것이아니라 나타나한번나타나면오늘우리에게주어진이세상의그거룩한은혜의기간까지남아있을것입니다。
信仰は救いをもたらす神の力を働かせるものです。その信じる者の信仰の行為、行いの中で神の義が現れます。
이것은여러가지로다르게해석할수있는여지가있는말씀입니다일단
信仰に始まり信仰に進ませるという表現が出ています。ローマ人の手紙1章17節に信仰に始まり信仰に進ませると表現しました。それは信仰を持つ者がさらに成熟した信仰へと導かれていくことを意味します。また信仰に始まり信仰に進ませるというこの表現は、この意味はある人の信仰から他の人の信仰へと伝えられていく、そのような広がりをも表します。また信仰に始まり信仰に進ませる、という表現は初めから終わりまでただ信仰だけに基づいている、その意味を表します。信仰によって生きる基準は信仰によって生きる。アブラムが持っていたその信仰を持っている者たちは全て義とされて永遠に生きるという意味です。イエスを信じる者、その信仰によって義とされ、それで永遠に生きると言っています。イエスを信じるという意味はどんな意味でしょうか。ただ教会を通うという意味ではありません。信仰を持って忍耐することを意味します。一生涯信仰を持って忍耐して生きていくことを意味します。 耐え忍びながら生きる、信仰を持って耐え忍びながら生きることを意味します。どんな苦難があっても、どんな誘惑があっても、動かない信仰を意味します。神の御言葉を持って積極的に、神の御言葉に積極的に信頼して、その信仰を守っていくこと、それを意味します。義人は信仰によって生きる。この信仰は忠実性を意味します。真実性を意味します。神と神の御言葉への積極的な信頼を指しています。この信仰を持っている人が命を得ます。義人は信仰によって生きる。生きるという意味は永遠に存続することを示します。永遠に存続することを示します。神の力は永遠に。愛する皆さん、本文の御言葉を通して重要な御言葉をメッセージを伝えました。福音、福音の本質がはっきりと示されています。本文の御言葉には福音の本質がはっきりと示されています。滅亡するしかない人間に与えられた永遠の道、力ある道、それが紹介されています。どんな苦難があっても、どんな誘惑があっても、恥じてはならない福音。この福音には神の力があり、またその力によって全てのことが開かれるからです。福音を信頼し、福音に対して望みを持つことを願います。福音を信頼し、福音を述べ伝える皆さんになることをイエスの御名によってお祈りします。ハレルヤ。祈りましょう。父なる神様、私は福音を恥じとは思いません。神の力、限りない、数え切れない神の力、それ私は恥とは思いません。その福音の働きに私も共にします。助けてくださいと祈りましょう。